はい、では今日の御言葉を取り次ぎたいと思います。今日は逆転ホームランというタイトルで、本当はさよなら満塁逆転ホームランにしようかと思ったんですけど、長いのでやめましたけど、はい、昨日も阪神がねさよならホームランで勝ってましたが、まあ、今日の箇所はね、私も何度かお話をしたことがある、私自身も大変大好きなところでありますが、使徒言行録16章のですね11節から34節まで、少し割愛して、お読みしたいと思います。私たちはトロアスから船出してサモトラケ島に直行し、翌日ネアポリスの港に着き、そこからマケドニア州第一区の都市でローマの植民都市であるフィリピに行った。そしてこの町に数日間滞在した。安息日に町の門を出て祈りの場所があると思われる川岸に行った。私たちは祈りの場所に行く途中、ちょっと飛ばしてますね、占いの霊に取り憑かれている女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させていた。彼女はパウロや私たちの後ろについてきてこう叫ぶのであった。この人たちは意図高き神のしもべで、皆さんに救いの道を述べ伝えているのです。彼女がこんなことを幾日も繰り返すので、パウロはたまりかねて振り向き、その霊に言った。イエス・キリストの名によって命じる、この女から出て行け。すると即座に霊が彼女から出て行った。ところがこの女の主人たちは金儲けの望みがなくなってしまったことを知り、パウロとシラスを捕らえ役人に引き渡すために広場へ引き立てていった。そして二人を高官たちに引き渡してこう言った。この者たちはユダヤ人で、私たちの町を混乱させております。ローマ帝国の市民である私たちが受け入れることも実行することも許されない風習を宣伝しております。群衆も一緒になって二人を責め立てたので、高官たちは二人の衣服を剥ぎ取り、鞭で打てと命じた。そして何度も鞭で打ってから二人を牢に投げ込み、看守に厳重に見張るように命じた。この命令を受けた看守は二人を一番奥の牢に入れて、足には木の足かせをはめておいた。真夜中ごろ、パウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていると、他の囚人たちはこれに聞き入っていた。突然大地震が起こり、牢の土台が揺れ動いた。たちまち牢の戸が皆開き、すべての囚人の鎖も外れてしまった。目を覚ました看守は牢の戸が開いているのを見て、囚人たちが逃げてしまったと思い込み、剣を抜いて自殺しようとした。パウロは大声で叫んだ。自害してはいけない。私たちは皆ここにいる。看守は明かりを持ってこさせて牢の中に飛び込み、パウロとシラスの前に震えながらひれ伏し、二人を外へ連れ出していった。先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか。二人は言った。主イエスを信じなさい。そうすればあなたも家族も救われます。そして看守とその家の人たち全部に主の言葉を語った。まだ真夜中であったが、看守は二人を連れて行って打ち傷を洗ってやり、自分も家族の者も皆すぐに洗礼を受けた。この後二人を自分の家に案内して食事を出し、神を信じる者になったことを家族ともども 喜んだ。以上であります。このお話はフィリピというところで起こった出来事でありますけれども、先週の私の説教でですね、このフィリピというところにやってくることになったいきさつについてお話をいたしました。実はパウロたちはそもそもフィリピに来ようと思って来たわけではなかったんですね。2回目の宣教旅行に旅立って、最初に行ったところを回ろうと思っていたんだけれども、2度も聖霊によって、あるいはイエスの霊によってその行く手を遮られて、仕方なくトロアスまでやってきていた。そしてそこで海を渡って助けに来てくださいというですね、マケドニア人の幻を見たので、ここに書いてあるように船に乗って海を渡ってフィリピにやってきたんですね。これがその先週お見せしたスライドですけれども、一番最初に出発したマケドニア、アンティオキアを出発してですね、西に、この間僕説教でですね、これを東と何度も言ってましたけど、これ西に行ってます、はい、間違って西と東間違えて西に行ったね、西に行って、でもともと赤い線の方ですけども、その最初に行ったとこ行こうと思ったんですね、こっち行こうと思ったんですけども、アジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたんです。そっち行って御言葉を語っちゃいけないと言われたので、で仕方なくじゃあって言うんで今度北に行こうとしたんですね。ところがその今度はビティニア州というところに行こうとしたら、イエスの霊がそれを許さなかった。南にも行けない、北にも行けないので、仕方なく当然これはもう西に進むしかないんですよね。で西にどんどんどんどん進んでいったら、ついに海っぺたまで来ちゃったわけです。でトロアスという港町までやってきて、そこで幻を見るんですね。このマケドニア人の幻、これ気に入って出してますけど、この顔に、これは変なペインティングじゃなくて、これマケドニアの国旗なんです。でおそらくこれマケドニアのサッカーのサポーターかなんかだと思うんですけど、そういう、こう自分の顔にね、かっこよく塗ってるんですけど、これを見たかどうか分かりませんが、でもパウロは夢の中で、あ、マケドニア人だと分かったんですよね。で私たちを助けてくださいというこの幻を見たので、もうすぐによしっていうんで船に乗って、さっき読みましたけれども、このフィリピの町までやってきたんです。ちょっと戻りますけどね、これですね、はい。でフィリピにやってきて、普通はパウロはですね、行ったところでユダヤ人の街道に行くわけですね。そこにユダヤ人が集まってるから。ところがフィリピには街道がなかったんです。その代わりに祈りの場と呼ばれる、つまり建物はないけれども、その町に住むユダヤ人たちが集まって礼拝を捧げるシナゴグの街道の代わりのようなところがあるということを聞いたので、そこに行ったわけです。でちょっと割愛しましたけれども、その行ったところで実はパウロは最初のですね、福音を語って救われた方をそこで起こされたということが書いてあるんですね。でパウロはよし、この町で宣教するぞという形で福音を伝え始めるわけですけれども、変な人がねついてきたんですね。でその占いの霊に疲れた女性がパウロのそばにやってきてですね、パウロの行くとこ行くところに現れてはですね、彼女は何と言ったかというと、別にパウロを悪く言ったわけじゃなくてですね、この人たちは意図高き神のしもべで、皆さんに救いの道を述べ伝えているのですって言ったんです。これいい宣伝ですよね。でもあまりにももう毎日毎日こういうことが続くから、パウロもちょっとへきへきして、それで振り向いてイエス・キリストの名によって、この女から出ていけと言ってですね、その女に取り付いていた霊に命じたもんですから、その霊が彼女から出ていってしまった。だからこの霊、いわゆる悪霊ですけども、 だからこのパウロがやろうとしていることはよく分かってるんですね。悪霊の方が分かってる、まあ、福音書見てもそうですけども、でも追い出されちゃったもんですから、まあ、この女が占いのことができなくなったので、ちょっと飛ばしていきますが、はい、でこの女を雇っていたというか利用していた、人たちがですね、金儲けの、ね、道具を失ったわけですよね。それで、この、まあ、女奴隷と書いてありますけれども、この女奴隷の主人たちがですね、嘘をついてパウロたちを訴えてね、でこれを捕らえて、ローマの役人に引き渡した。でこの者たちはユダヤ人で私たちの町を混乱させていますと。ローマ帝国の市民である私たちが受け入れることも実行することも許されない風習を宣伝しているというですね、もう完全に嘘の、情報でもって訴えたんですね。でもそれを聞いた高官たちはそのまま信じてしまってですね、2人を捕らえて、着物を剥ぎ取って、そして何度も鞭を打ってですね、まあ、ひどいですよね。何の確証もない、何のきちっとした取り調べもなく、ただただパウロたちを捕まえて、鞭打って、さらに、一番奥の牢に入れてですね、足かせをかけたと。もう逃げられないように、まあ、冤罪も甚だしいですよね。濡れ衣というかね、まあ、この時点で、まあ、パウロたちはなんで自分たちがこんな目に遭わなきゃいけなかったのか、いけないんだろうかと思ったでしょうね。だってここに来ようと思って来たわけじゃないですから。あるいは神様生かしてください、ぜひ生かしてくださいって言って来たわけじゃない。行こうと思ったけど遮られたので仕方なくここまでやってきて、幻まで見て導かれたわけですよ。彼らにしてみたら神様に導かれた町ですよね。でもそこで、結局こんなひどい目に遭ってしまって、ひどく鞭打たれてですね、まあ激痛が走る中、もう一番奥の牢に入れられて、しかも足かせまではめられてですね、もう完全に自由を失って牢の中で、夜を過ごさなければならなかった。まあどう考えても、まあ、神様に文句を言いたい状況ですよね。なんで神様こんな目に私は遭わなきゃいけない、私たち遭わなきゃいけないんですか。もしかすると仲間割れが起きかねないようなんですね、パウロ先生、あなたが幻を見たっていうから、来たのにこんな目に遭わなきゃいけないんですかってシラスとかなんか言いそうな感じですけれども、ところがですね、彼らは全然そんなことはしていない。むしろ賛美を歌いながら神に祈っていたと書いてあるんですね。こう激痛を味わいながら、体の不自由を奪われて、まあどう考えてもね、このひどい状況ですよ。でもそんな中で賛美の歌を歌って神様に祈っていたんですね。まあ私の関心はどんな賛美をしていたのかなと、思いますよね。どんな歌を歌ったんでしょうかね。今だったらどうかな、何がいいかなって感じですけど、大体こうすぐ賛美しましょうかって言われてすぐ出てくるような歌、大体限られてますからね。さっき歌ったような難しい歌出てこないです、大体ね。大体主よ感謝しますとかね、主は今生きておられるとかね、そういうなんかこう、まあこの当時ですからそういう歌はないですけども、まあでもパウロたちは、まあ、おそらくね、声を合わせて賛美しながら神様に祈っていたわけですね。 で祈っていたって書いてありますけど、じゃあ何を祈ってたんでしょうかね。皆さんだったらどんなことをお祈りしますか、この状況で。私だったら間違いなく、神様なんとかこの牢屋から出してくださいと、ね、もうこの背中が痛くてしょうがないし、こんな目に遭わされてひどいじゃありませんかと、ね、助けてください、まあ文句を言いながら助けてください助けてください多分言うと思いますよね、お祈りをするにしても。でもどうもそんな感じのことは祈ってないですね。どうもそんな感じのことはパウロたちが祈ってる風ではない。で、他の囚人たちが彼らの声に聞き入っていたと書いてあるんです。彼らの祈りや彼らの賛美に耳を傾けていた、まあ、とても美しい賛美だったのかな。でもパウロが歌がうまかったって聖書にどこにも書いてないのでし、そんな感じはあんまり受けないですけど、その歌がうまかったとか下手だとかっていうことじゃなくて、おそらくこの状況の中で彼らがその賛美を歌っているっていうのは、他の囚人たちにとってはですね、もうおそらく信じられないようなことだったと思うんですよ。まあ、他の囚人たちでそれこそ朝から晩まで悪態をついてですね、暴れたりなんかしてたと思うんですよ。でもこのパウロたち、まあ他の囚人たちは彼らがなぜ捕まえられたかということを知ってたかどうか分かりませんけれども、でも意外にこの牢獄っていうところはですね、情報がすぐに密でこう伝わりやすいところみたいですけども、まあこの人たちが悪いことをしたことではないぐらいのことは分かると思うんですよね。それなのに、賛美を歌っている、あるいは祈りを捧げている、ね、あるいは聖書の言葉を暗唱していたのかもしれない。だからもうこの人たちのやっていることは、他の囚人たちにとっては本当にこれは不思議なことだったと思うんですね。だから静かにこれに聞き入っていたわけです。そういうことが、まあ、どれぐらい続いたでしょうかね。30分か1時間か2時間か分かりませんけれども、突然地震が起こった。グラグラッとこのもう獄の土台が揺れ動いたと書いてありますからね、激しい地震が起こって、そして扉のが全て開いて、それだけではなくて彼らをつないでいた鎖も、おそらく枷も全部外れてしまったんですね。まあ、これはもう明らかにこの自然現象というわけではなくて、神様がなさったことですよね。まあ、パウロとシラスの賛美を天国で聞いておられた神様が、思わずこの足でリズムをね、取ってしまったんじゃないか、ね、というのは、まあ嘘だと思いますが、でもね、そんな感じもする。うん、それだけじゃないですから、ね、全部扉が開いて枷が外れていますから、鎖も外れてるんですけど、まあでも神様がこのパウロたちを解放しようとして全部取り払われたんですね。やったーって言ってね、こう逃げるとこじゃないですか、ね、パウロにしても他の人たちにしても、あるいは他の囚人たちにしても、ね、パウロたちがヨシンバ逃げなかったとしても、他の囚人もうダットのごとく逃げるとこですよ。いや、おー、これはありがたいって言ってですね、逃げるとこですよね。ところが逃げない、逃げなかった。これが非常に不思議なところですね。しかし看守は、まあ、夜中の出来事ですからね、もう激しい地震が起こって、もう扉が開いてしまって、うわ、これはもう完全に、囚人たちは逃げてしまっただろうと彼は思い込んでしまって、もうこれは死んでお詫びをするしかないということでですね、剣を抜いて、自害しようとする。まあ、なかなかこの人をこうね、正義感の強い人というか責任感の強い人だなと思いますよね。でもその時、牢の一番奥から声がしました。パウロはだから、このただならぬ感じを牢の奥から察知したのか、あるいは見えたのか、自害してはいけない、 私たちはみんなここにいる、誰一人逃げていないとですね、叫んだ。まあ観衆は驚きましたね。って、まあ、パウロたちが逃げていないというのも不思議だけど、他の囚人たちも誰一人逃げていない。まあ彼はですね、聖書にはね、牢の中に飛び込んだと書いてあるんですよ。明かりを持って来させて牢の中に飛び込んだと、この表現は適切だと思いますね。もうあまりの驚きで本当に飛び込むようにして牢の中に入っていった。でおそらく一つ一つこの部屋を確認してみると、あの囚人たちがみんなそこに、逃げようともせずそこに座っている。そして一番奥のパウロとシラスのところに行ってみると、全部外れているのに、しかも鞭打たれて激しい痛みの中にあるはずなのに、おそらく涼しい顔して座ってる。あれはニコニコしていたかもしれない。まあ看守はもうその前に震えながらひれ伏したとか言って、もう彼の人生でこんなすごいことに出会ったのは初めてだったでしょうね。長い間監視してたと思いますよ、ね、牢の中でいろんな出来事が起こったり、あるいは脱獄しようとしたり、ね、中で、いろんな殴り合いがあったり殺し合いがあったりみたいなこともあったでしょう。もう彼はピリピリしてこの仕事をしてたと思うんですよね。責任感の強い人ですし。ところがこの地震が起こって扉が開いて鎖が外れ枷が外れたはずなのに、誰一人逃げない。もう本当に彼にとっては信じられないような出来事がここに起こったわけですね。震えながらひれ伏した。パウロはその様子をねじっと見ていたと思いますけれども、彼はこのひれ伏しながら、先生方救われるためにはどうすべきでしょうかと問いました。パウロたちのようになりたいと思ったんだと思います。先生たちのようになるにはどうしたらいいんですか。そう彼は心から思ったんでしょうね。パウロは言いました。主イエスを信じなさい。そうすればあなたも家族も救われます。何も特別なことはないんだよと。主イエスを信じるならば、今ここで起こったようなことがあなたにも起こるし、あなたの家族にも起こるんだよって言ったんですね。主イエスを信じるということはすごいことなんだ。パウロ自身ね、かつては迫害者であって、イエスを信じる人たちを捕らえる立場にあった人ですよね。でも彼が変えられた。そして福音を伝えるものになった。長旅をしてこのフィリピンの町までやってきたけれども、こんな目に、確かにこんな目にあったのは不幸なことかもしれないが、パウロにとっては全然そんなことはこうでも何でもない。おそらく彼の気持ちの中には、ここに導かれたのは神様の計画があるという確信があったんですね。それは彼にとっては、やら彼らにとっては辛い状況だったかもしれませんけれども、ここに立ったのは神様の計画なんだ、神様は必ずここで何かをしてくださるんだという、そういう信仰を持っていたので、微動だにしなかった。だから賛美をしながら祈ることができた。その同じことがあなたにもあなたの家族にも起こるんだよと、ここでパウロは看守に伝えたんですね。そして真夜中ですから、まだね、真夜中ですけれども、彼とその家族のところに行ってですね、まあ看守が連れてったんですけれども、看守とその家の人たち全部に主の言葉を語った。だから看守もね、慌ててパウロたちを自宅に連れてって、みんなを起こしてね、 まあ多分奥さんも子供たちも、使用人もいたと思いますけれども、何事かと思ったと思いますが、カクカクしかじかなんだと。もうこれはね、この先生たちは大変な先生なんだ。でもこの先生たちの伝えてることを聞いてほしい。そう多分彼は説得したんでしょう。ね、パウロが、そしてパウロたちがイエス様のことを、福音を語った。そうすると家族の者たちもですね、皆信じて。まだ真夜中であったが、自分も家族の者も皆すぐに洗礼を受けた。どこでやったんかと思いますけどね。夜中にいきなり家族全員洗礼するっていうのは、海でも連れてったのか、川でもあったのか、お風呂でやったのか分かりませんけれども、もうこの看守にしてみたらね、もう1分1秒無駄にしたくなかったです。もう1秒でも早くパウロ先生たちのようになりたかった。自分の人生を救ってほしかった。いや、家族の人生を救ってほしかった。こんな素晴らしい教えはない。そう彼はもう心から信じて、このようなことになったんだろうと思いますね。さあ、なぜ獄中で賛美できるようになったんでしょうかね。賛美したんでしょうか。最初にも言いましたけれども、神様を賛美できるような状況ではありませんでした。そもそも主に導かれてやってきたこの町でね、主の技を行って、イエス・キリストの名によって悪霊を追い出したわけですから。でもそのことで捕らえられて牢に入れられた。まあ完全な、これはね、冤罪だし、なぜこんな目に遭わなきゃいけないのかって言いたくなるとこですよ。まあでも皆さん思い出してください。同じような目に遭った人がいるじゃないですか。そう、イエス様ですよね。イエス様こそ私たちを救うために、神の位を捨て私たちのところに渡ってきてくださった。そして神の言葉を語り、神の技を行ったがゆえに、不当に捕らえられ鞭打たれたじゃないですか。もしかすると、まあ、パウロは実際のイエス様を見ておりませんけれども、この経験の中で、ああ私もイエス様と同じように今神の道を歩ませてもらってるんだなっていう気がちょっとでもしたかもしれませんね。だからこそ彼らは賛美をしたんだと思います。無理して賛美したとは思えないですよね。そういうこともあるんですよね。もう辛くて辛くてしょうがないから、まあ賛美でもして気を紛らわすかとか、賛美でもしないといられないとかですね、そういうなんか投げやりの感じじゃないですよね、あるいは神様なんとかここから解放してくださいと言って必死に祈ったとも考えられない。他の囚人が聞き惚れるほどの賛美ですからね。この姿というのは、彼らがまさにこの試練をね、心から喜んだがゆえに起こったことだと思います。ヤコブ書の2章の1節、とてもじゃないけど信じられないような言葉の一つですけども、私たちの兄弟たち、いろいろな試練に出会う時はこの上ない喜びと思いなさいとヤコブが言ってますね。いろいろな試練に出会う時はこの上ない喜びと思いなさい。そんなことできるわけないじゃないですかって言いたくなるけれども、実際やってる人がいるわけですよ。この御言葉を実行しているのがパウロであり、シラスであり、そしておそらくルカも一緒なんですね。私たちはと言ってますから、まさにこの試練を心から喜んだがゆえに起こった逆転ホームランですよ、これがね。賛美と祈りの中でね、奇跡が起こったんです。牢の扉がみんな開いて、すべての囚人の鎖が外れたんですね。でもこれが逆転ホームランじゃないですよね。私たちは、ああここでよかったな、逆転ホームランだ、ね、これで全て解放されてよかったって思うかもしれないけれども、実はこれが逆転ホームランではない。 誰も逃げなかったんです。なぜならば彼らにとってこのまさに牢獄がねパラダイスだったんです。あの十字架の上でねイエス様の隣にいた囚人、御国の位にお着きになる時には私のことを思い出してくださいと言ったあの囚人にイエス様が、今日あなたは私と一緒にパラダイスにと言われた。あの言葉は、ね、このあと死んだ後一緒にパラダイス行こうねっていう言葉じゃない。いやいや今まさにこの十字架の上にはいるけれども私と一緒にいることがパラダイスなんだよという表現ですよ。だからこの牢獄こそがパラダイスだった。だからその姿に感動して看守は救いを求めた。本物の信仰ってのは、ね、言葉はいらないんですよ。言葉がなくても伝わるんです。その典型的な例ですね。誰もが文句を言いたくなるような、決して受け入れたくないような、そういう状況の中で感謝と賛美を捧げられているということに本物の信仰が現れるわけですね。そのことによって看守とその家族が救われる、ね、これこそが逆転ホームランなんです。だから逆転ホームランは実はこの看守に起こってる、この看守に起こってるんですね。最悪の状態が最良の結果を生んでるんです。地震が起こって扉が、牢の扉が全部開いてしまいましたけれども、本当に開いた扉は実は看守の心の扉なんです。このことによって看守の心の扉が開いて、彼はイエス・キリストを受け入れることができたんですね。苦難の時こそ本物の信仰を生かすチャンスですね。そこに主の技が現れるんだと。何もない時、みんなが楽しくしている時に私たちが神様を信じているかどうかということは実は非常に分かりにくい。それはね、イエス様の例え話に現れてるんですよ。砂の上に家を建てたか、岩の上に家を建てたかというあの例え話、有名な例え話ですね。どちらの土台に家を建てたかっていうのは嵐の時に分かるって言われたんですね。嵐が襲わなければどちらの土台に立っているかということは分からない。まさにこの本当に苦難の時に私たちがどんな土台の上に立っているかということが表されると。だから苦難の時にこそ本物の信仰が現れる。本物の信仰を生かすチャンスであるし、そこに主の技が現れるということをこの出来事は教えているわけです。なかなか難しいことかもしれないけれども、私たちは神様なんでですかと思うような時にこそこのストーリーを思い出してですね、よし今こそ本物の信仰を生かす時だと、ね、ここに神様の導きがあるはずなんだ、まあ、私は大体逆のことをやるんですよね。神様あなたがここに来いと言ったから言ったのになんでこんな目に遭うんですかとか、あなたの御心だから思ったらと思ってこうしたのになんでこんなひどい目に遭うんですかって言うんですけど、そうじゃない、そうではない。そういう時こそああここに神の技が表されるはずだと、逆転ホームランのチャンスだと信じていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、有名なフィリピの牢獄での出来事でありました。激しい痛みの中で、また全ての自由を奪われた不快な状況の中で、パウロたちはあなたを賛美し、そして祈りました。その賛美、その祈りの声に極悪人たちが感動した。神様、私たちが このようにできるかどうかは分かりませんけれども、しかし神様なぜですかとつぶやきたくなるような状況の時に、この御言葉を思い出し、このエピソードを思い出して、今こそ本物の信仰が試されているのだと心からあなたを褒めたたえ、また祈るものとならせてくださるように、今この世界は本当に困難な状況の中にありますけれども、今こそ私たちが本物の信仰を発揮して人々に感動を与えることができる、そして看守やその家族のようにどうすれば救われることができるですかと、できるでしょうかと問われるまでに私たちをお持ちくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アメン。では皆さんご起立ください。御座にいます方と賛美いたしましょう。
御座にいます方と
こい願わくは、我らの主御子イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では本日のオンラインの礼拝をこれで終わりたいと思います。来週また10時半に YouTube 上でお会いしましょう。それまでお元気で、さようなら。